耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん子供はお好きですか？まあ、子供好きですかって聞いて、まあ、嫌いって答える人の方はよっぽど子供嫌いだと思うんですけども、まあ、大体の人はね好きですって言うと思うんです。まあ、僕も子供結構好きなんですよ。ただね、僕は子供好きなんですけど、子供は僕のこと好きなのかどうか怪しいなって思う時が多々あります。やっぱりちっちゃい子ってね、お母さんとよく触れ合っているから女性には慣れてるんですけど、男性、特に成人男性には慣れていないっていうのがあって、まあ僕はまだそんなね、ヒゲもすごいワンサが生えてるわけでもないし、シワがすごいあるわけでもないから、まあお母さんと顔が近いからって警戒心はないんでしょうけども、まあいかんせん声が低い、メガネをかけている、その辺からなんかすごい警戒されてしまうことが多いんですね。まあただその警戒されてもね、だいたい子供ってほんと単純なことが好きなので、なんか目の前でコイン回してあげたりとかね、なんかこうフィンガートリックみたいにやってあげるとね、すごい勢いで食いついてくるので、それ見てるのが楽しいんですけどね。はい、とか言ってるとなんか通報されそうなので、今日はその子供の本当の気持ちがわかる、つまり子供の気持ちがわかるようになる子育てなどに役立つ本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はスバル社より出ております原坂一郎著、子供の本当の気持ちが見えるようになる本という本です。タイトルまんまなんですけども、まずは著者のご紹介しましょう。著者は原坂一郎さん、1956年神戸生まれ。関西大学社会学部を卒業後、独学で保育士資格を取り、当時としては非常に珍しい男性保育士となりました。そして25年にわたり保育士として勤務して、現在は子どもコンサルタントとして全国で講演、講座、執筆活動を行っています。関西国際大学教育学部非常勤講師などもね勤められておりまして、なかなかその手の業界で有名な方なんですが、そんな原坂さんが書かれた今回の本、まあどんな本か説明する前にちょっとこんな話。小さな子供を持つ親御さんって、自分の子供ってこうやっぱり理解不能なんですかね。スタッフの中にもね、そういう親の人がいたので聞いたんですけど、やっぱりなんか宇宙人みたいだっていう人もいたんです。なんで子供はこんなことしちゃったんだろうかとか、どうして忙しい時に限って子供はグズグズするのかとか、何回も言ってんのに分かってくれない、生意気なことばっかり言う、そういうね毎日の悩みお持ちの方はですね、こちらの本非常に役に立つと思います。で、やっぱりお母さんってね、家で子供と二人きりとかね、もしくは子供とお母さんしかいないっていう状況なので、まあ悩んだり辛くなったり悲しくなったりっていう、ちょっと気分がへこむ時があると思うんですけど、で、そういう時にですね、こちらの本を読んでちょっと気が楽になってくれれば幸いです。さて、まあそんな言うことを聞かない、まあ理解不能な子供に怒ってばかり怒鳴ってばかりのお母さん、子供の気持ちが全くわからなくて困り果ててるお母さん、今日の話を聞いてってください。僕ちょっとまだ結婚してないのでね、子供がいないんですけど、親類にですね、子供を産んだ、いとこがいまして、それがよく連れてくるので、ちっちゃい子とはよく触れ合うんですけれども、いやー、本当にね、急にエアおにぎり、見えない空間からおにぎりを作り出されるとね、どうしようかと思ったりするんですけど、ああいう時に、こういう本の中知識があると役に立つのかな、なんていうふうに思いました。まあ皆さんも将来子供ができた時の参考にしてください。で、本の中にはですね、子供の気持ちが見えるようになるという便利な本と書いてありますが、そういうことが本当に起こるんだろうか、まあ、何を考えてなぜそうするのか全くわからない行動を取る子供たちの心がわかるんだろうか、急にライダーとかプリキュアに変身するやつの心がわかるんだろうかと。皆さん経験ありませんか？僕ありますよ。おじさんこのボタンを押すとね、プリキュアになれるのってね、おさされそうになったんですけどね、プリキュアって変身したらなんて言うのか知らねえと思ってね、ちょっと頑張って勉強しました。さて、じゃあ本の話に戻りましょう。何を考えているかわからないその子供の頭の中、一体どうなっていると思いますか？結構多くの人がね、まあ何も考えてないんだろうなーって思うらしいんですけど、どうもこれは間違いのようです。原坂さんによればこういうこと。子供は本当に何も考えていないように見える時があります。でも子供はちゃんと考えています。どの1分間を切り取っても20ぐらいのことを考えています。一日全体ではもう1000個以上のことを考えています。0歳の赤ちゃんでもです。そうなんですよ。 僕はちょっとねこの本のこの部分は意外だなと思ったんです。僕子供ってものすごいいろんなことを考えてると思っていて、それはまあ僕が子供時代にいろんなことを考えていたってのを覚えているからなんですけど、で原坂さんによればその子供の頭の中の 50% くらいは実はお母さんのことを考えているんだそうです。まあお母さん大好きとか、どこにも行かないでとか、お母さん優しいなとか、ね、こっち向いてよとか、一緒に遊ぼうよっていうことが、だいたい子供の頭の中の 50% ぐらい。で、残りの 25% が見たい、触りたい、食べたい、呼びたい、聞きたいという、まあ何かをしたいという欲求で、残り 10% がお母さん以外の人のこと。で、さらに残り 10% がそれ以外の何かで、さらに残りはですね、もう自分でもよくわからない不明のことってのを考えているんだそうです。そうですね、僕もまあ恥ずかしながらちっちゃい頃、本当にちっちゃい頃は 50% ぐらいお母さんのこと、お父さんのことを考えたかもしれません。ただ確実なのはですね、脳の 10% ぐらいは脳内ピンボールに使ってましたね。はい、じゃあ子供の話に戻りますけども、まあ、そんな風に子供ってやっぱりお母さんが大好きなんだそうです。でそんなお母さんを怒らせたいとか困らせたいなんていう風に子供は考えていない。むしろその大好きなお母さんにちょっと構ってほしいから、まあいたずらをしちゃうというか、まあお母さんから見たらいたずらにしか思えないこととか、悪さにしか思えないことをしちゃうんだそうです。でさらにはさっきの何々したい欲求という話をしましたけど、これがですね、いわゆる子供独特の好奇心、冒険心、探求心につながってお母さんを困らせてしまう。いますよね、後先考えずに行動する男の子、女の子。で子供の欲求の中にはですね、大人がしてほしくないというもの、思うものが多くて、まあ大人がしてほしいと思うものは子供の欲求の中にはないんだそうです。まあ確かに泥遊びとかね、まあ家の壁にボールをぶつけるとかね、子供の頃したかったですけど、大人としてはしてほしくないですもんね。なので、まあ子供がね、結構生意気なことをやったりとか困ることをやって、なんでいつも私を困らせるのかなっていうふうに思ってるお母さんは、そうじゃなくて子供はしたいことをただしてるだけだよ。あとお母さんのことは基本大好きだよってことを覚えておいてください。さて、じゃあ次は、ここまで傾向を学んだので対策です。この子供の理解不能な行動を黙って見逃すしかないのか。子育てが辛くなってきても、子供がね、こう、突拍子もないことをするのをじっと我慢するしかないのか、答えはノーです。じゃあどうすればいいでしょうか。それはですね、子供がお母さんにしてほしい小さな希望を叶えるということなんだそうです。本の中でいくつか紹介されていますが、一つだけ紹介しましょう。こちらのトピック。して当たり前のことをほど褒めよう。例えばそうですね、お子さんが靴を揃えて脱いだ、呼ばれたら返事をした、近所の人に挨拶をした、この当たり前のことに思えることをやったら褒めてあげる。もう些細なことでも褒めてあげる。些細な当たり前のことはやらないと怒られるのに、やっても褒められない。これだとですね、子供はやっぱり嫌なんだそうですね。だから褒める。そうすると子供は嬉しくてまたやろうとする。で、まあ、定着してほしい行動ならば、まあ、なおさら褒める。特に近所の人の挨拶とかはね、最初のうちはやっぱり近所の人自体を褒めてくれますけれども、親からも褒めるべきでしょうね。で、褒められると嬉しいと、やっぱり子供はまたやります。で、また褒められる。で、そうすると、その行動が定着していって、いわゆるいい子になっていくんですね。というわけで、まあどうでしょうか。まあこれを聞きのお母さん、自分の子供が、こういうことがなんか困ったなとか、今現在進行形でね、なんでこれやっちゃうんだろうって困ってる人なんかはですね、まあ些細なことを褒める、そこからやってみてはいかがでしょうか。こんな感じでこちらの本、いろいろ具体的な例が挙げられていますので、実際子育てにすぐに役に立つと思います。まだ子供がいないよというお父さんお母さんもね、まあこれからのために一回読んでみてはいかがでしょうか。僕がね、はぁ、なるほどなと思ったのは、普通の顔をしていると子供は怒っているように見えるというお話でした。これ僕やっちゃってたんですよね。だから冒頭で言ったじゃないですか。何か子供が僕のことを警戒してるような気がするって。あれなんですよ。僕多分笑顔作ってなかったんです。子供ってね、基本的にお母さんがいつも笑顔でこう迎えてくれるので、笑顔イコール普通と思ってて、普通の顔イコール怒ってるぐらいで考える子って多いらしいんですよ。なので、皆さん、子供に好かれたいと思ったら、まずは笑顔を作って、そして些細なことでも褒めてみてはいかがでしょうか。 まとめますが、こちらの本、自分の子供の行動が理解できなくなった時、毎日子供に対して叱ったり怒ったりしてばかりいるお母さん、ぜひそういう人は読んでみてください。そしてこれから、子育てをするお父さんお母さんも、子供が苦手な人ってね、結構いるんですけど、多分子供のことを理解できてないだけだと思うのでね、こういうこの本で理解すると、なんだ結構こいつ可愛いじゃんぐらいに思えると思いますよ。では書籍情報です。子供の本当の気持ちが見えるようになる本、原坂一郎著、スバル社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがでしたでしょうか。エンディングでですね、本編とは関係ないんですけども、子供の可愛さを感じる、矢島が経験した子供の奇抜な行為ベスト3を発表したいと思います。第3位、電車の自動ドアを手動で開けようとする、ね、これ結構困るんですよね。戸袋に手が挟まれそうでね、見ててあーってなるんですけど。第2位、バリアを張る。あのバリア困るんですよ。あれ破れないんですよね。なんか破ると子供の心を折ってしまいそうで、バリアーとか、そんなバリア張りたいほど俺が嫌なのかと思っちゃうんですけどね。そして堂々の第1位、人のいない公園で一人地球を守るために戦っている。これ一回見たんですよ。すっごい可愛かったんですけど、男の子がですね、公園でですね、プシュンプシュンプシュンプシュンプシュンやってるんですよ。見えない空間と何かこう見えない光線銃で戦ってるんですよ。あー、この子のおかげで今日も地球は平和なんだなと思いました。僕もね、ちっちゃい頃は地球守るために戦ったんですけども、もう引退してね、敵の姿が見えなくなってしまったので、また若い世代に任せようと思います。そんなこんなで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。